絵本大好き
絵本のサムリエ。
絵本大好き絵本のサムリエ、この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてさて、今日は何のお話から始めましょうか。
はい、今日はね、NPO 法人絵本で子育てセンターというところがね、
はい、
神戸の芦屋にありまして、そこが毎年絵本講師養成講座というのをやってるんですよ、
はい、
で大阪と東京と2会場でね、受講生を今募集してるんですね。50名ずつ、
はい、
で来年の4月から始まるんだけども、コロナ禍の講師の一人が読書アドバイザーでもあるので、私の方へ、チラシを送ってきはってね、
はい、
ぜひ PR しておいてって言われましたので、
はい、
今年は18期だからもう18年になるんですね。
そうなんですね。
もう亡くなられはったんやけど、京都女子大の中川正美先生というのがいらっしゃって、はい、その先生も、1回目から講師になってはるんですね、
はい、
で他に絵本作家豊田和彦さんとか、
はい、
アーサー・ビナードさんとか、梅田俊作さんも講師になってる、
はい、
6回にわたって講演会やったり勉強会するんですね。
はい、
これを終了すると、絵本講師になれるよということで、もちろん会費がいるんだけどね、
はい、
勉強になると思いますので、もし興味ある方はね、
はい、
ネットで NPO 法人絵本で子育てセンターを引っ張り出していただければ、
はい、
この申し込みなんかも
詳しいことがね
分かりますので、
はいはい、
ぜひ興味ある方はね、
はい、
もう今現実に活動しておられる方もいろいろ違う講師の方 の, ことも聞けますので、
はい、
非常に参考になると思いますので、ぜひ興味のある方はね受けていただければ。
そうですね、読み聞かせを教えていただく、
そうですね、実際これからやろうとする方もいいし、すでにやっておられる方も勉強のためにこれを受ける
状態、はい、スキルアップですね。
そうそう、たくさん、はい、いらっしゃいますので、
はい、
大阪と東京と両方やってるんでね、自分の住んでる地域の近くで ね受けはったらいいかなとも思います。
はい、なかなかちょっとやっぱりこうやってみようって思われる方も結構いらっしゃると思います
ね。そうですね、最近はボランティアはねやっぱりやりたい、子育てもひと山越えて、子どもも大きくなったので、なんか社会貢献やりたいなという人がたくさんいらっしゃるんで、そういう受けたいという思う人がたくさんやはるんですね。で絵本読むのにそんなにこう道具はいりませんので、
はい、
絵本一冊あれ ば読み聞かせできますので、割合こう手軽にね、素人でも飛び込める世界だと思いますので、
はい、
少し勉強して、ね、多数の子どもたちに読む場合はどういうように読んだらいいのか少し教えてもらったら十分誰でもできますので、そんなにハードルはね、
はい、
高くないので、私もど素人から やり始めたんですので誰でもできます。
そんなことはない、諸岡さんほど本人はなかなかなれないと思いますけれども、楽しんで、ね、
そうですね、
学べる感じですね。
やっぱり読みでも楽しくやらないとね、聞き手がやっぱりあんまりこっちが固くやってもね、肩が苦しくなってあんまり子供も面白くないと思うので、楽しくやる方法をこの講座で教えてもらえるんで、ぜひ、NPO 法人絵本で子育てセンターへね、キーワードでさ、
はい、
探していただければ、
はい、
いただければいいかなと思います、
はい、さて今回も絵本の紹介はもちろん、絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。 この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談もお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は 075-432-5806 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。もし聞き逃した方がいらっしゃったら、ぜひ教えて差し上げてください。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。12月24日まで開催の大垣書店ブックサンタのお知らせです。ブックサンタとは、貧困や災害などでクリスマスイブに困難な状況にある中、クリスマスの思い出不足となってしまっている子どもたちへ、サンタクロースが直接絵本を届けるプロジェクトとして2017年にスタートしました。2019年は34都道府県282店舗の書店が参加、クラウドファンディング支援も含め6136冊の絵本が寄付され、3003冊を子どもたちへお届けしました。このほか被災地サンタプロジェクトとして、台風および豪雨水害に見舞われた保育園幼稚園への寄贈にも充てられました。京都ではこの大垣書店京都本店が受け付けております。京都本店で寄付したい絵本児童書をお買い上げください。レジでブックサンタに参加することをお申し付けください。お会計の済んだ後、寄付への参加賞としてステッカーおよびサンクスレターをお渡しいたします。そして寄付いただきました書籍、お店でお預かりの上、NPO 法人チャリティーサンタ事務局へ発送いたします。その上で全国の子どもたちへ届けられます。12月24日まで開催の大垣書店ブックサンタのお知らせでした。絵本大好き、絵本のソムリエ。この番組は、毎回読書アドバイザーの諸岡弘さんからおすすめの絵本を紹介していただいています。さて諸岡さん、今日は何というご本でしょうか。
今日はね、怖い日本民話の絵本を紹介したい、夏だけど違いますよ、怖いよ お話はね、いろりから出てきた黒い手、日本民話、はい、西本圭介文、星野郁美絵、鈴木出版を紹介したいと思います、
は
い。
なんか怖そうですけど
じゃあちょっと読んでみますね。
はい、お願いします。
いろりから出てきた黒い手。昔々山の中の一軒家にお百姓さん夫婦と女の子が住んでいました。ある冬の日、お父さんとお母さんが山の畑へ出かけた後、女の子は一人で留守番をしていました。女の子が寒くないように、お母さんはいろりに火を起こし、おやつに食べる栗をたくさん置いていきました。女の子はいろりの火に当たりながら栗を食べました。いつもはきちんと皮を捨てるのに面倒くさくなって、いろりの灰の中へペッペッと吐きました。
はい、
さあこの後何が起こるんでしょうというのはお話です。
はは、ね、いやいやいやいやいやいや、何が起こるんでしょうかさあさあ、じゃあそのお話の前に、
はい、
今日の、はい、
諸岡さんからのおすすめ闘牛士の行進曲を聴いていただきます。
絵本大好き、絵本のソムリエ。
読書アドバイザーの諸岡弘さんと鈴木優子がお送りしております。美勢の闘牛士の行進曲、えらく勇ましい曲でしたけれども、ね、
この絵本にも闘牛士じゃないんだけど、はあ、小人の、武士とか、はい、がたくさん出てくるんですね、いろいろから。
あ、それで、なるほど、うん、はいはい、はい、そんなのが出てくるんですか、う
ん、なんで出てくるのかなと思ったら、その栗のね食べた後の皮をペッペペッペ吐くから、いろりのからのあのには昔から精霊がいるとかね、霊がいるとか言われてるんですね。昔から日本の道具には長年立てたらこの、霊がや宿うとかね、生が、ね、いるとかね、よく言われてますね。
神様がいるって言いますよね、
だからそういうこともあって、はいはい、このそのいろいろ霊や生が宿ってるのが起こり出したんですね。ペッペッペッペ吐くから女の子は、
なんと、
ね、ほんで女の子はもうびっくりしてね、うわーっと灰をかき混ぜたらふさっと小人の武士が消えたんだけども、ああその後灰の中から黒い手が出てきてね、
怖い、
女の子の手首を捕まえるんですよ。それをキャーッと言って女の子は気絶してしまうんです。
あら、はあはあ、かわいそう。
でそこへお父さんとお母さんとね帰ってきて、あ、どうしたんだっていうことで聞いたら、女の子は栗を食べて栗をペペペペ吐いてたいう、そんなことするからやと、ね、いろりには、はい、霊が宿ってるんだから、きれいにしなくちゃいけないよということで、うんうん、お父さんがねきれいにね栗の皮を拾って、はい、元通りにきれいないろりにしはったんです。
よかった、
うん、そういうお話なんですね、
は
い、
だ
から昔話はその日本のね昔からの知恵というのか、うんうん、いろんなことを教えてくれるお話がたくさんあるんですね、はい、民話もそうやし、はい、だからこの絵本もそういう絵本の一冊なんですね、うん、そういう知恵が詰まってて、こういうことをしたらダメよというのをうまく小さい子供にも分かるようにね、はい、伝えてるのがこの昔話のいいところでね、あんまりこう話したらあかん、この人はあかんという教訓的なことは直接言わずに、はいはい、そういう物語として訴えてるのが昔話のいいところなんですよ、
はい、なんかあんまりお説教っぽくないですね。
そう自然な形で、これなら子どもたちもいろりを汚くしたらダメなんだというのは多分分かってくれると思いますし、
そういうお行儀の悪いことしちゃダメです、うん、ということですね、
まあ、は
い、
今の子どもが果たしていろりというのが分かるかどうか分かりませんが、
本当ですね、
でも絵があるからね、
はいはい、
なんとなしにこれ田舎のおじいちゃんところやとか言うかも分かりません、
ね、え、そうですね、
今でも昔のね田舎の方行ったらいろりが残ってますので、うん、まあテレビのなんかでも時々出てきますので、はい、子供たちも多分分かると、
ね、
理解してくれると思います。
これがいろりだっていうことが分かるのもね、いいですね。
だから今はねもう暖房器具があって、そういうのなかったも暖かいんやけど、
はい、
昔はこのいろりが唯一、うん、温める部屋を温める ね道具だったんで、はい、そこで滝もひさり、
はい、
もう生活が全部できたんだよね、まあ、そういうことも昔の人の生活も分かりますし、
そうですね、分かりますね。
だから非常にこういうものを昔はこういう生活をしてたんだというのも、うん、子どもたちにも知ってもらうことにもなります。
はい、ね、かわいい絵ですし、ですこのお嬢ちゃんかわいそうにもなんかもうとんでもないことになってしまって、ちょっとそのそうね、こうペッてやっちゃったために、
そうだから呼んでもらった子供は、うん、この女の子どうなるんだろう、死んでしまうの違うやろうって心配するかも分かりませんが、死んでしまえんので大丈夫です
そうですね、うん、でもびっくりしました、その、うん、ものすごく細かい小人さんたち、何ですか、これ赤い服着てるのやら、やっこさんのやら、なんやね、
いっぱい出てきますので、
いっぱい出てきますよね、
もうハラハラドキドキでね、
本当です、うん、でも最後にはお父さんがちゃんと
そう綺麗にして、ね、それ以後はいろいろ変なことが起こらなくなりましたで、 めでたしめでたしで終わってる。
なんか安心しますよ ね、
それね。だからこれを言ったら、ね、子供も安心して、うん、あもうママあの怖いもん出てこないんだねって言ってくれるかも分かりません、
う
ん、
そうですよね。安心できると何よりですし、
だから小さい子供には不安を残したまま終わるとね、はい、いかんのですよ。怖いお話は好きなんだけども、最後はやはりあの安心できないとその晩この晩眠れなくなります。
うわー、それはもうあのお父さんお母さんもか帰って困っちゃいますから。
そうそうそう、
はい、
だから怖いお話は子供好きなんだけども、あんまり怖がらすとね、うん、あの夜寝なくなりますので、
はい、
最後は幕を収めてもらって安心して子供が寝られる、
ね、で
ストーリーの方があのいいと思います。
いいですよね。このいろりから出てきた黒い手っていうこのタイトルがまたこの興味をそそられますし、
どんな手が出てくるんやらということでね。
そうそうそう、だから子供さんたちもそういうの怖いのも結構好きじゃないですか。
そうそうそう
ね、
小学生なんか怖いお話あの読んでって読んでやると、ちょっと怖くないわとかよう言うんだけどあれひょっとしてはあの夜寝られへんことも言うのちゃうかな、私は内心思うねんけど。
そうです、
ね、強がっとるけど、
うん、でも最後にはほっこりと
こう
ね、よかったねっていうお話、
う
ん、ね。
だからまあ子供は怖いお話大好きです。
ですよね、
うん、怖いもん、うーん怖さ知らずにいるか、あの怖いもん満たされたのがあるから、
ね、はい、うん、でもこれでほんわっとこうお話が終わってくれて、その辺がこう民話の良さですね、う
ん、だから怖いお話もママがね、あるいはパパが呼んであげると安心して聞けるので、うん、あのいいと思いますよ。
そうですね、
怖さが残らないから、
はい、うん、今日ご紹介いただきましたのはいろりから出てきた黒い手日本民話、西本圭介文星野郁美へ、出版社は鈴木出版でございました。絵本大好き絵本のソムリエ諸岡さん、今日はいかがでしたか。
はい、今日はね寒いんだけども怖いお話です。
そうでした ね、
はい、いろりから出てきた黒い手を紹介させていただきました、
はい、この番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。ぜひそちらの方ももう一度お聞きください。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡弘、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。